おはようございます。ただいまから2021年8月15日の敗戦記念礼拝第二礼拝をお捧げいたします。前奏のうちに主を待ち望み、神様を心にお迎えいたしましょう。賛美歌85番をもって主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小声かハミングでお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。いたします。神様、この朝敗戦記念礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。信仰の先輩方が戦時中に犯してしまいました罪を私事としてお許しください。そしてその歴史の事実に目を向け、決して同じ罪を見舞いに犯さないために、私たちが備えて 後に続く方々にも伝えられるようにしてください。あなたには私の他に他の神々があってはならないと神様が仰せです。このことを第一とし、日々の生活において神様を愛し、見上げあなたを悲しませることがないようにと願っています。独り子なるイエス・キリストを十字架にまでかけて私たちの罪をあがなってくださった神様に捧げるこの礼拝をお受け取りください。礼拝を通して新たにされ、今日から始まる日々を歩んでいけますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをいたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま小声でお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。
おはようございます。今日私たちは、敗戦記念礼拝を共に、捧げようとしております。一般的には終戦の日ということになりますけれども、私たちは終戦ではなくあえて敗戦と呼んで、礼拝を毎年捧げております。くしくも私たちは本日8月15日という日に礼拝を捧げようとしていることになるわけです。8月15日が何の日であるのかを知らない、そんな子どもたち、そして若者たちが急増している、そんな報道をここ10年ぐらいの間に盛んに聞くようになりました。8月15日、本当に忘れてはならないこの日であるなということを改めて思わせられております。それは8月の6日であったり、8月の9日であったり、また8月の12日であったり、それぞれの日に特別な意味を持つ、そんな日が確かにあるわけです。来月は 9.11 の20年目を迎えようとしております。あの日から20年が経つ、あるいは 3.11 にしても今年私たちは 10年目というですね、そんな年を刻むことになりました。改めて8月15日、76年前、あの日一つのラジオ放送を通して、戦争の終わりが告げられた。その日はですね、京都は全く違ったとても暑い真夏の一日であったとそのように言われております。76年前のあの日を私たちが直接体験しているのかと言われたら、今ですねこの街道にいらっしゃっている中でも、76年前、確かにあの日、私はそこにいたと、おっしゃることのできる方がどれだけいるのかと、そんなふうに、思わせられるわけです。時間とともに記憶が薄れていきます。 歴史が風化していこうとしています。そしてそれはいつの時代においても避けられないことなのかもしれません。しかし私たちは、今日も全てのものを作られた創造主の前にひざまずきたいと思っております。時代を治め、そしてこの歴史を支配されておられる神の前に進み出たいと思っております。そして世界の審判者である主の声に今日も耳を傾けていきたいと、そのように考えております。それでは、早速聖書を開いて読んでまいりましょう。本日の聖書箇所は新約聖書、コリント人への手紙の第1、10章となります。第1コリントの10章、聖書をお持ちの方はお開きいただければと思います。第1コリントの10章1節から、聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンをご覧いただきたいと思います。第1コリントの第10章1節から12節まで、それではお読みいたします。兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません。私たちの先祖は皆雲の下にいて、皆海を通っていきました。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことは私たちを戒める実例として起こったのです。彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないようにするためです。あなた方は彼らのうちのある人たちのように偶像礼拝者になってはいけません。聖書には、民は座っては食べたり飲んだりし、立っては戯れたと書いてあります。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、みだらなことを行うことのないようにしましょう。彼らはそれをして1日に2万3000人が倒れて死にました。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、キリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。また彼らのうちのある人たちがしたように、不平を言ってはいけません。彼らは滅ぼす者によって滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。皆さんは、第8代ドイツ連邦共和国首相を務めていますアンゲラ・メルケル首相をご存知でしょうか。ドイツ史上初めて女性首相となった、メルケル首相は、この日本でも知名度抜群の政治家の一人として知られている方です。彼女はですね、ドイツのみならずヨーロッパ、そして、世界の指導者の一人として、卓越した手腕を、発揮してきた政治家でも、あるわけです。間もなくその任期を終えようとしているメルケルさんではありますけれども、彼女はですね、西ドイツに生まれ東ドイツで育つというですね、大変この珍しいと言いますか、そのような生い立ちを持っております。牧師である父親の家庭に育ちまして、ご本人は物理学者として出発し、政治家となられました。そして同時に、メルケルさんは敬虔な信仰者、そしてクリスチャンとしても、知られているわけです。彼女はですね、大変優れた、演説家でもありまして、これまでもたびたびキリスト教会主催の、大会において、スピーチや演説やらを行ってきた、そんな方でもあるのです。 そんなメルケルさんが1995年、今からもう25年以上前ですけれども、当時環境大臣の職に就いていた時に語ったスピーチの一節をこの朝紹介したいと思っています。メルケル環境大臣がキリスト者として次のようなことを述べているのです。スクリーンをどうぞご覧ください。歴史とは、私の理解によれば、すでに起こったたくさんのことを示し、それが私たちの前例となるようにしているのです。私たちはその歴史の中で、他の人々が私たちの前に過ちを犯し、私たちはそこから自分たちも間違いを起こしうるという意識を持って学ぶべきなのです。これが私にとって心を落ち着かせてくれる聖書のメッセージです。95年の6月14日、ドイツ福音主義教会大会でなされた講演の一部であります。歴史とは何か。すでに起こったたくさんのことを示すもの。私たち以前の人々がかつて過ちを犯してしまったことを示すもの。そこから学ぶべきだとメルケルさんは言うのです。私たちもまた間違いを起こしうるという意識を持って学ぶべきだと、そのように言うのです。今日先ほどお読みしましたコリント人への手紙もまた民族の歴史というものを私たちに指し示しております。パウロはこの手紙の中で神の民イスラエルが犯した過ちを記しているのです。なぜでしょうか。それはそこから学ぶべきことがあるからです。私たちもまた同じ過ちを犯しうる人間だからです。メルケル首相やパウロのあまりにも大胆な姿勢に正直私は驚かされます。愚直なまでの正直さに本当にこう心を刺される思いがいたします。過去の挫折や失敗、それらに目を向けたくなるのが私たちの姿、見たくないものに目をつむりたくなるのが普通の人間だと思うのです。しかしだからこそ、そこにこそ私たちの見るべき事実がある。過去に目を閉ざすのではなく目を開くこと、それこそが歴史が私たちに指し示しているものであります。そして私たちが目指すべき姿であるということなのです。メルケル首相の一つ前の世代の政治家にリヒャルト・フォン・バイツゼッカーという方がおられました。バイツゼッカー、皆さん ご存知でしょうか。第6代ドイツ連邦大統領を務めた、まさに歴史に名を残す指導者でありました。1985年の5月8日にバイツゼッカー当時の大統領が連邦議会において荒れ野の40年と題する演説を行いました。極めて有名な演説です。8月15日が日本にとって忘れることのできない日であるのと同様に、5月8日というのはドイツにおいて本当に心に刻む日として知られています。すなわちこの日はドイツが敗戦を認め降伏した日であり、第二次世界大戦におけるヨーロッパ諸国の戦勝記念日となっているからです。その5月8日に、しかも敗戦からちょうど40年目にあたる1985年の連邦議会において、バイツゼッカー大統領は荒れ野の40年という題で演説を行ったのです。その演説の中でバイツゼッカー大統領は次のようなことを述べております。スクリーンをご覧ください。問題は過去を克服することではありません。さようなことができるわけはありません。後になって過去を変えたり起こらなかったことにするわけにはまいりません。しかし過去に目を閉ざす者は 結局のところ現在にも盲目となります。非人間的な行為を心に刻もうとしない者はまたそうした危険に陥りやすいのです。ドイツ大統領でありまたドイツ人であるバイツゼッカー氏が言葉にしたことであります。それだけになおさら心に迫ってくるものがあります。ドイツがかつて第二次世界大戦において行ったこと、あの、ね、ナチス政権下で行われた残虐非道な出来事、そしてホロコーストと呼ばれるユダヤ人への壮絶な迫害のこと、それらを念頭に置きながらのこのバイツゼッカー大統領の言葉なのです。決して過去に目を閉ざしてはならないとする言葉です。そしてそれは現在において盲目にならないためだというのです。皆さんもすでにお気づきのことだと思います。これはパウロがコリント人への手紙において述べたことにまさに通じる言葉であります。もう一度第一コリントの10章11節と12節を読みいたします。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。ユダヤ人はよく記憶の民と呼ばれます。大変有名なフレーズかもしれません。記憶の民ユダヤ人、民族の歴史を、そして民族の辿ってきた過去の営みを決して忘れない、忘れることなく心に刻み続ける、世代から世代へと記憶を受け継いでいく。そしてそれはユダヤ人にとって何も今に始まったことではないのです。ホロコーストという大変な迫害を経験しただけでもないのです。民族の歴史の始まりから、あの旧約聖書に記されたその時代から、その記録を継承しまた記憶を受け継ぐ民族、それがユダヤ人であります。そしてこの記憶の継承はユダヤ教徒からキリスト教徒へと改宗したパウロにおいてもまた、同じ大変重要な営みとなっております。パウロがコリント人への手紙で記しているのはモーセに導かれた出エジプトの歴史そのものであります。奴隷から解放され、あのエジプトから救い出された民族の歴史を思い起こそうとするのです。そこにはイスラエル民族の苦難の足跡がうかがい知れる物語が確かにあります。大変な苦労をして40年もの歳月をかけてたどり着いた約束の地への道のりが記されております。ただしパウロはイスラエルのその歴史を美化した形で記そうとはしなかったのです。出エジプトの旅を単なる壮大な脱出劇としては描こうとはしなかった。反対にその道のりが失敗と挫折と裏切りに満ちた罪の歴史であったということを正直に述べている。偶像礼拝を行った者、みだらな行いに走った者、そして不平をつぶやき滅ぼされた者たちがいたということ、過去の栄光でもなく、苦難を乗り越えた先祖たちの不屈の精神というのでもなく、あくまでも神の御前における裏切り、不信、背信の事実をパウロは隠さず述べようとしているのです。なぜなのでしょうか。それは過去に目を閉ざすものとならないためです。現在に盲目なものとならないためです。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするため、そのようにパウロは言うのです。 来月9月23日、まあ、お休みの日でありますけれども、この日に日本同盟キリスト教団が宣教130周年記念大会を行おうとしております。私たち恵み教会が所属する日本同盟キリスト教団は全国に200以上の教会を要する教団でありまして、本来であればその諸教会から教職者また信徒の皆さんが一堂に会してのそんな記念の大会を行おうとしていたわけです。しかしご存知のようにこのコロナ禍にあって今回は残念ながらオンラインによる大会となりました。ところで皆さんはこの同盟教団の始まりとその歴史というものを聞いたことがあるでしょうか。今からちょうど130年前の1891年、その年の11月、横浜に15名の宣教師たちが来日したところから、この教団の歴史は始まっていきます。そこから大変な苦難とそして本当に大きな犠牲を伴う日本宣教が繰り広げられていったというのがこの同盟のルーツであるわけです。しかし教団130年の歴史というものは決して美化されて終わるようなものではありませんでした。戦時下における教団の営みにはごまかすことも隠すこともできないような大変大きな痛みを伴う現実があったのです。私自身はもちろんその戦争を知らない世代の一人であります。直接見聞きしたわけでもまた自分が体験したわけでもありません。当事者でもなければ体験者でもありません。けれども戦時下における教団がどうであったのか、その時教会が何をしてそして何をなさなかったのか、それは世代を問わず避けて通ることのできない、まさに向き合わざるを得ない、負の歴史の遺産であります。今からですね、30年前、教団創立100周年を記念した、大会が同じようにですね、開かれまして、そこで宣言文が出されました。今年も130周年の記念大会の宣言文が用意されておりますけれども、100周年の時にも教団としての宣言文を出しました。その中に教団の歴史が記されまして、先ほど申し上げた15名の宣教師たち、この教団をそして日本の教会のですね始まりを作ってくれた宣教師たちの足跡が記されております。それに加えて次のような文章がこの宣言文には記載されているのです。スクリーンをご覧ください。日本同盟キリスト教団は太平洋戦争時に国家神道体制の下で教会の自立性を失い国策に協力しました。とりわけアジア諸国とその教会に不当な苦しみを負わせました。その罪を認めここに悔い改め、教会の頭であるイエス・キリストこそ唯一の主権者であることを告白します。戦争という非日常の中で人が人の命を奪い奪われるという極限状態の中で、そこで果たして何が起きたのか、いや起こしてしまったのか、この短い宣言文の中にもそうした負の歴史を大きな過ちの事実を正直に言い表そうとしているのです。何のためにそうするのでしょうか。それは戒めのためであり今を生きる私たちへの教訓とするためにです。この宣言文の中に国家神道体制という言葉が出てきます。この言葉が持つ意味を私たちは改めて学ぶ必要があると思います。一度や二度で終わらせるのではなくて、それを何度も 何度も繰り返し、この言葉が持つ意味は何だったのか、そこから繰り広げられた歴史は、そして教会が辿ってきた道のりは一体どのようなものであったのか、そのようなことを私たちは学ぶべきだと思うのです。国家とは何なのか、国家というものが持つ本質は一体どのようなものであるのか、それはいつの時代にも真剣に論じるべき大切な課題とされてきたことでもあるのです。教会とは神によって、またキリストにおいてこの地上に建てられた主の民の集まりのことであります。一方、国家、国というものは神のしもべとしての役割を担うべく神が定めたものであります。それはローマ書の13章でパウロがあなた方に益を与えるための神のしもべと呼んでいる通り、それが国あるいは国家の本来の姿なのです。しかし教会と国家の関係というものは常に歴史上においてその現実が問われてきたことでもあります。時に国家は凶暴な牙を剥くものとなってきました。教会が国家に利用され、また迫害され、服従を要求された、そういったことを歴史は証明しているのです。国家が絶対的な力を求め、支配と権力によって国民を、そして教会を踏みにじるということがあった。国家を神とし、国家の指導者を崇拝することを強要したことが確かにあった。教会が国家の言いなりになるということ、そして国家神道体制の下で教会の自立性を失うということ、それは日本の教会がかつてたどってしまった姿でもあるのです。私たちはその事実から目をそらしてはならないということを覚えます。過去に目を閉ざしてはならないということを覚えるのです。それは今を生きる私たちが盲目とならないためです。歴史に学び、過去の出来事を教訓とすること、それが私たちにまさに求められていることでもあるのです。もう一度、10章11節12節をお読みしたいと思います。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。私は先ほども申し上げた通り、戦後に生まれた、戦後世代、戦争を知らない世代の一人でありますけれども、私が子供の頃、私の、母方の祖父からよく聞かされた話がありました。それは祖父が日本軍にかつていた頃の話であります。私の祖父は太平洋戦争開戦地に旧満州、現在の中国の東北部におりました。戦争が始まる以前からですね、いわゆる満州開拓民の一人として海を渡って満州での生活をしていたそうです。そしてその地で日本軍の兵士としての召集を受け、軍隊での生活を送ることになりました。祖父がその当時のこととして私に聞かせてくれた話は、いつでも軍隊生活でのある種自慢話のような、そんな話でありました。登山訓練をして一番に山に登った、あるいは食事をすればもう誰よりも早く食事を食べ終えた、そんな話を繰り返し繰り返し子どもの私に聞かせてくれたのです。祖父は戦争の悲惨さや、あるいは戦場の恐ろしさというものを語るということは一度もありませんでした。おそらく語れなかったのではないか、そんなふうに私は想像しております。 今思えば、私の方から、もっと聞いておけばよかったなと思うことでもあるんですけれども、戦争が一体何を引き起こしてしまったのか、戦場で一体どんなことが行われていたのか、それは言葉にするのも恐ろしい出来事であったろうと思う。だからこそ祖父には自らの口を開いてそれらのことについて語ることはできなかった。戦争が人を狂わせるのか、それとも人が戦争を狂わせるのか、よく言われる問いかけでもあります。正直私はどちらであるのかわからない。それでも私たちは戦争という事実から目をそらしてはいけないと思うのです。それは過去に目を閉ざすもの、そして現在に盲目なものとなってしまうからなのです。皆さん、もう一度この第一コリントの11節をですね、ご覧いただきたいと思います。10章の11節、ここには過去と現在と未来が書かれているということが分かってきます。これらのことが彼らに起こったということ、そしてそれが書かれたということ、これらは過去の出来事を指す言葉です。そして2つ目に、世の終わりに望んでいる私たちというのが今現在の私たちを意味する言葉、さらに3つ目に、戒めのため教訓とするためという言葉がこれからの未来のための備えを指す、そのような言葉だと思うのです。8月15日はまさに過去を指す日付です。まさしく76年前のあの日を指し示す、そのような日付です。でも同時に8月15日から見えてくる現在があり、そして未来があると思うのです。私たちが8月15日という過去をどう見るのか、あるいは見ないのか、それによって私たちが今直面している現在の見え方も変わってくることでしょう。そしてこれからやってくる未来の姿もまた違って見えてくるのではないでしょうか。この日本は、そして世界は今一体どこに立っているんだろうか、どんな状況に置かれているんだろうか、さらにこれから私たちのこの世界が一体どんな未来を迎えていくのか、私たちはこれからもそのような意味で過去と現在と未来を見る目を持たなくてはなりません。医者であり、そして神学者でもあったアルベルト・シュバイザーという人がかつて次のような言葉を述べています。スクリーンをご覧ください。今手を抜いたことを未来で修復することはできない。今手を抜いたことを未来で修復することはできない。医者として人の命を尊び、それを癒す働きをしていたシュバイツァーが、そして同時に神学者であって神学的な営み、それらの目を通してこの世界の現実を見ようとしたシュバイツァーが残した言葉であります。まさにこれは物事の核心を示す言葉だと思います。別の人はですね、このシュバイツァーの言葉を次のようにも言っております。これもスクリーンをご覧ください。私たちが今日することしないことが明日世界がどのように見えるかを決定する。私たちが今日することしないことが明日世界がどのように見えるかを決定する。今世界中を覆っているコロナ禍のこの災い、そして今まさに今日この日にですね、日本を特に九州や西日本を襲っている豪雨災害という災い、そのことにも通じる言葉でありますけれども、私たちが今日することしないことが明日世界がどのように見えるのかを決定していく。もちろんこれは戦争というものについてもそのまま当てはめることのできる言葉なのです。イエス・キリストは世の終わりについて語られる中で目を覚ましていなさいと 弟子たちにおっしゃいました。その言葉はそのまま私たちに向けられた言葉です。週末を迎え、そして再び来たりたも主イエスキリストの再臨を待ち望む私たちに向けられた言葉、それが目を覚ましていなさい。来年も再来年も確実に8月15日は巡ってきます。私たちが霊的な目を覚まし、そして私たちが本当に見るべきものを見ることができるように、そのためにこそ私たちはこの年もこの日を心に刻むのです。今恵み教会は確かに新しい時代へと進んでいこうとしています。新しい命が次々と誕生し、そしてそこに命の喜びがあふれている。そして次の世代が確実に成長し続けている。果たして私たちの子供たちに、そして私たちの孫たちに、私たちは一体何を残すことができるのでしょうか。何を受け継がせていくことができるのでしょうか。信仰を持って歴史を正直に見る目、世界とその真実を正直に見る目、そして神の約束と神様ご自身からしっかりと目を離してそれない生き方、それを私たちを次の世代にしっかりと受け継ぎ継承していきたい、そのように思うのです。一言お祈りをさせていただきます。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。神様、私たちは今日8月15日を迎えました。76年前のあの日は大変暑さの厳しい一日であったと言われています。あの日日本の歴史が、また世界の歴史が確かに動きました。この日本が戦争に敗れ、そして戦いの手をもう上げることができなくなった日であります。第二次世界大戦、そして太平洋戦争で奪われた命は数千万人を数えると言われています。一人の命が大切である、かけがえのない存在であると私たちは考えるのです。それなのに戦争という暴力は想像もできないほどの命を奪い取り、この地上において地獄のような様を私たち人類に突きつけたのです。神様、そして教会もまたこの戦争の最中に傷つき変容し、本来の姿ではない姿をさらけ出すことになりました。戦時下における日本の教会の戦争責任、それは今もなおその真実を明らかにすることを現代の私たちの教会に問い続けているのです。神様、今私たちはこの過去の事実、真実に目を開きたいと思います。過去の罪と向き合い、悔い改め、祈らずにはいられなくなります。その上で現在何が起きているのか、そしてこれから何が起ころうとしているのかを思い巡らしたいと思うのです。聖書は人間の罪を赤裸々に正直に記録し、そして明らかにしています。民族の犯した罪、そして重ねた失敗と裏切りをそのまま後世に伝えようとしています。それは過去に目を閉ざしてはならないからであり、そして現在において盲目とならないためなのです。さらに今を生きる私たちへの戒めのためであり、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためなのです。主よ、過去と向き合って歴史の事実に直面するということは大変困難なことです。それでも私たちは勇気を持って、また信仰を持ってこれに向き合い続けていきたいと思うのです。その上で今世界が直面している現状と、これから世界が迎える終末の時代とを思い巡らします。どうか私たち土浦恵み教会がどのようにこの時代を生きていくのか、どのように来るべき未来を迎えていけばよいのか、 それを私たちに明らかにし、またお示しくださいますように。歴史をすべ収めたも全能の父なる神の一人子、再び来たりたも救い主、信仰の創始者であり、また完成者である主、私たちの救い主となられた主、教会の主、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉に応答し、そして神様を賛美していきたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。賛美歌164番を持って主の御名を賛美していきましょう。お座りください。続けて祈りの時を持っていきたいと思います。7月からですね、毎週、世界の平和のため、そして世界の国々のためにと、私たちは祈ってきました。今日はですね、日本のために祈っていきたいと思っております。ちょっとスクリーンをご覧いただきましょうか。資料を出していただきますけれども、ちょっと字が小さいので分かりづらいかもしれませんけれども、このグラフはですね、ここ数十年にわたる日本の進学校あるいは進学大学の進学部に在籍する学生の数を統計としてグラフに表したもので あります。まあ、これを見ていただければわかるわけですけれども、この右肩上がりとは逆の方向に、行っているということがわかるかなと思います。日本同盟キリスト教団でも同じような統計を取っておりまして、この30年間に、教職となった人たちのですね、数を統計としてその分析をしているんですけれども、1990年代の10年間に約130名の教職者が生まれた。そして続く2000年代に入っても約10年の間に同じく、ほぼ同じ130名の教職者が誕生しました。ところが次の10年、つまり直近のこの2010年代に入ってからの10年間というものは65名、もうほぼ半減、というところまで数が減ってきてしまっている、そのような現状が、あるわけですね。そんな中でこの日本の教会のため、そして教会に使える教職者のことを覚えて今日は祈っていきたいと思います。祈祷課題をご覧いただきたいと思います。日本全国にある教会の礼拝やその働きが守られるようにということですね。皆さん、もうニュースですでにご存知かと思いますけれども、今この瞬間、九州あるいは本当に西日本各地において大変な豪雨災害の今危機に直面しているということを皆さんもうお知りになっているかなと思います。今日この日ですね、礼拝を捧げるために教会にもしかしたら集まれない教会が九州や西日本各地に相当あるのではないかと、そんなことも危惧しております。そのような意味で日本の全国にある教会の礼拝働きが守られるということは決して当たり前のことではなくて、本当に神様に心して祈っていかなければならない、そんな祈祷課題ではないかなと思います。そして牧師先生方の健康と働きが守られるように、また献身者が起こされるように、献身を志し今神学校に通っている神学生たちの学びが守り祝福されるようにと祈っていかなければならない。日本同盟キリスト教団でも本当にここ、10年だけの話ではないんですけれども、今無牧あるいは献牧の教会が本当に増えてきています。私たちはこの土の恵み教会にいますと牧師がいないということがですね、ちょっと考えられないわけなんですけれども、でもそれが今日本の教会が直面している現実であります。でその数はもう本当に年ごとに増し加わっている。日本同盟教団はまだいい方だなんてことがですね、よく言われたりするんですけれども、その同盟ですら無牧献牧の教会は確実に増え続けています。それ以外の教団においても、本当に教会の存続の危機と言われるような現状があるということを思うときに、私たちは本当に献身者が起こされ、教会に使えるものが起こされていくということ、私たちこの土の恵み教会の群れからもそういった直接献身を志すものが、これからも起こされていくということ、これを祈っていかなければならないのではないかと思っております。それではですね、教会を代表して、今日は、宮崎長老にですね、この日本の教会のため、あるいは献身者のため覚えてお祈りいただきたいと思います。ではよろしくお願いします。
歴史を支配され導かれる神様、今日8月15日は76年前の経験から私たちが近隣の国々と、そして世界の国々と手を携えていかなければならないという決意を新たにする日でもあることを肝に銘じます。隔ての壁を打ち壊し続けてくださり、この結びつきをさらに強めてくださいますようにお願いいたします。井上先生が語られましたメッセージの中で、ヴァイツゼッカー大統領の演説中の刻み込む、消えないように書き込むとの言葉を私たち一人一人が実践することができますように。 教団の祈りのネットワークで見る限り、私たちの現状が大変なことになっていることを感じます。無牧教会の増加、一桁台の倍参会員の教会の多いこと、そして例外なく高齢化が進行していること、そのような状態に驚かされます。さらにまた社会のさまざまな領域で分裂状態も進行し、その修復が待ったなしとなっていることを覚えます。神様、どうかこの分裂の破れ目に立とうとする人たち、年齢や性別に関係なく、そのような人たちを起こしてくださり、神学校においてまた教会において訓練し派遣してくださいますようにお願いいたします。殺伐した世の中で毎日のように悲惨な出来事が起こっていますけれども、そのような出来事に対して深い洞察力を持ち、同情心を持ち、柔らかな感性を持って対処し、聞く者の共感を呼び起こさずにはいられないような真実で、そして誠実な言葉を語ることができる信仰者をもこの世の中に送り出してください。八方塞がりに見えますこの状況の中でも、いえ八方塞がりのように見えるからこそ、私たちは天を見上げ祈ります。万軍の主が先立ちお働きくださいますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。続けてですね、今度は、嬉しいニュースと、お知らせの方を牧師館建築委員会の方からですね、中村英二兄弟、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。いつも皆さんのお祈りと多額の献金ありがとうございます。感謝いたします。牧師館建築委員会が始まって3年になりますが、やっと建築確認申請の承認がおりました。それを皆さんにご報告いたします。スライドをご覧ください。これが完成した時のイメージ図になります。はい、次のスライドお願いします。それに伴いまして、提訴式を行います。今週の土曜日21日の15時から、コロナ禍ということもありまして、人数を限定させていただきます。長老、現役員、教会スタッフ、建築をしてくださるクラフト社、を中心に行います。ただ参加されてもいいので、その際は暑さ対策、あと、コロナということもあって、ソーシャルディスタンスを保って、ご参加ください。それからですね、8月の23日から工事が始まる予定になっております。その詳細についてはまた改めて、来週皆さんにご報告いたします。次のスライドお願いします。皆さんにお願いしています献金、あと指定献金、予約献金の状況です。これが7月31日までの状況なんですが、目標に対して 91% の達成率になっております。あと225万という数字になっておりますので、ぜひ今後もご協力お願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。牧師館を建てるということはすなわち教会を建てることである。私たちもですね、そんな思いを一つにしてこれからも、捧げ祈っていきたいなと思います。いよいよ、建築が始まるということで本当に嬉しいニュースでした。それでは週報をご覧いただきたいと思います。まず、本日のオープン礼拝は石田和也先生が、サムエル記から語ってくださいます。どうぞご期待ください。そして、週報を開けていただきまして本日の予定ですね、 本日はですね、教会学校を見ていただくと分かるんですけれども、親子クラス、そして小学科ではモンゴルの話が、それぞれ、なされています。そしてティーンズではコイノニアと向き合うということで、コイノニアそして韓国に、心を向けていく、そのような礼拝が捧げられています。そして、今週の予定ですね、今報告あったように21日の土曜日に牧師館の提訴式が行われます。それとこれには間に合わなかったわけですけれども、皆さんの方に、教会の連絡網ですでに連絡がいってるかと思いますが、17日火曜日朝9時から、ピスガにて、葬儀が行われる予定となっております。今回本当に突然だったということを聞いておるんですけれども、もうなんか今年はこの突然というこう召される方が何人もいらっしゃって、私自身は本当にまたショックを受けているんですけれども、でもご家族は本当にこうその、人生を信仰の生涯を全うされたということで、大変慰めを受けつつ送りたいということで、今回家族葬の形で、行うことになりました。17日の9時から葬儀が営まれますので、どうぞご家族のことを覚えて、お祈りいただければなと思っております。そして、来週8月22日ですけれども、朝の礼拝は本先生がしてくださいます。そして、献辞式が来週行われる予定です。今月2回目の献辞式となるわけですけれども、また嬉しい命の誕生とその成長ですね、みんなで喜び、そして祈っていけたらと思っております。それから、来週は、恵み子ども祭りという形で11時半から、企画が用意されて、ております。覚えてください。案内と報告を見ていただければと思いますが、牧師館建築のためにミニバザーが今日も行われる予定です。目標まであと225万円という数字が先ほど示されたわけですけれども、今回またですね、青年たちが協力してタイダイ染めの衣類、またカバンなどをですね用いたミニバザーを行いまして、これを牧師館建築のための資金として捧げる予定となっております。前回行った時はもうあっという間に売り切れになったし、なってしまったようなので、青年たちまた頑張って今回、ミニバザーを準備してくれました。この第2礼拝そして第3礼拝の後に、今日は雨、ということもありますので、1階のホールに、置いて、ミニバザーを行いますので、ぜひ皆さん、ご利用いただければと思います。それからピスガ、納骨堂の開放が先週から行われていますけれども、本日も、このあと11時半ですね、11時半から、17時まで、夕方の5時まで、ピスガを開放しておりますので、故人を忍びつつ、慰めを受けるそのような機会として、ぜひ、納骨堂へと足を運んでいただければなと思っております。牧師館の提訴式、先ほども報告にあった通りに今週土曜日に行われます。それから恵み子ども祭りも本当に献金をしていただいて、満たされましてありがとうございました。来週11時半から、子どもたちのために、行いますので、ぜひ覚えてお祈りいただければと思います。それから、障害者福祉礼拝について、これもまた大変残念な、変更をお知らせしなければいけません。今回、大阪茨城聖書教会主任牧師の吉持日和夫先生ですね、私の、神学校の先輩でもあり、現在の上司でもある方なんですけれども、吉持日和夫先生をお招きして、福祉礼拝をと考えていたんですが、やはりこのコロナ禍が大変な中にあって、大阪から茨城まで来ていただく、大阪の茨城から茨城まで来るというですね、そういう計画をして楽しみにしていたんですけれども、今回はちょっと無理をしない方がいいということで、来年、吉本先生をお招きした方がいいということを、昨日、決定、いたしました。ちょっと週報に間に合わなかったんですけれども、そのようなわけで、今年はいつも通り障害者福祉礼拝を行いますけれども、説教を石田先生にしていただいて、そして、この礼拝を捧げようと、そういうことになりましたので覚えていただければと思います。 それから教会の皆様へということで、新型コロナ感染拡大を受けて、これはもう本当にもう言わずもがなという感じですけれども、大変深刻な状況になってきておりますし、それから先ほども申し上げましたように、九州西日本の各地で、本当に大変な今災害の危険にさらされていることもありますので、そんなことも覚えながらお祈りいただければと思います。コロナの感染防止に関しては今一層私たちが取り組むべき課題でもありますので、ご協力いただければと思います。夏季献金についてもですね、ぜひ皆さん覚えてお捧げいただければと思います。はい、それでは本年2021年のテーマソングを今日も歌っていきましょう。皆さんどうぞお立ちください。
神の御業に目を留めよう。神の御業に目を留めよう。殉教の日には幸いを味わい、今日の日にはよく考えよう。これもあれも神の神のなさること。
私たちに罪の許しを与えてくださった主イエスキリストの恵み、私たちに戒めと教訓を与えられる父なる神の憐れみ、私たちを悔い改めの道へと伴われる聖霊なる神の導きとが、今神を礼拝する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。